どうも、オレンジです。
この前歩いていたら、そのまま寝落ちしちゃって、うっかり崖から落ちちゃいました。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
オレンジさんは、歩いてて、眠たくなっちゃった、寝ちゃったことありますか？
歩いててはないかな。RPG とかね、ゲームの中ではあるかもしれないですけど。
お、そうなんですよ。それそれ。初めて気があった気がするわ。10年やってて。
ああ、本当ですか。僕そんなこと今思ってないですけどね。気が合ってないなって思ってますけど。
せっかく表面上気があったのに違いますって言われる。これ断絶。
うん。そういうこともあるかもしれないねっていう例として今出したんで、僕はそうではないかな。
うん、私の経験じゃないけれどってこと？
うん、あるかもねって。あるかもねかな。うん。はいはい。
心がないくせにダジャレを言うってもうそれ完全に引退後のお父さんだよね。大丈夫？全然心興味ないのにダジャレばっかり言うっていうさ。で、笑ってないの自分が。
ちょっと年齢層よね。はい。早いこと
言うから。何？何？何？
はい。やっぱり、
年齢層減？
トレンドリーダーだから。年齢層よりちょっと早いことばっかりやっちゃうんだね。ちょっと先走っちゃうんだね。年齢より。
年齢より俺でも多分、10年前からオレンジさんそうだったと思うけどな。
いや、本当ですか。で、20年かな先走ってるんですね、今ね。はい。
はい、なんだっけそう、だから、
はいはい、
最近、なんかちょっとなかなか出かけらんなくて。
あら。
ロールプレイングゲームやってるの。
まさに。
そう。なんかね、まあ、ゼノブレイドっていうゲームでして、なんかそれだけ聞くと、はピンとこない人もいるでしょう。ほうほう。まあ、SF チックな感じですよ。SF ファンタジーなのかな、うん、なんかまあ、すごいね。まあ、すごい、ゲーム自体は20年ぐらい前、十何年前のゲームなんですけど。
はいはい。
なんかね、シチュエーションっていうかマップっていうんですかね。世界が独特で、うん、
はいはい。
2体の巨人っていうか、でっかい、なんかロボットみたいなのが戦い合ってた昔があって。
うん、ほうほうほう。
で、その昔、戦ってその2体がムクロになるのね。まあ、死んじゃうんですけど。
はいはい、ロボット
が、ね。その死んじゃった後が世界になるのよ。う
んうん、ロボットの中を生きていく人間たちが。
だからロボットの中で表面から全部、その体の、だから2体の、その巨人がくっついてるところが地球儀になってるってことですよ。
ははははははは。
そう、だから足元から膝を通って腰回り行ってみたいな感じでずっと旅をしていくっていう感じのゲームなんです。
それが成立してるとか、そいつらが行った世界っていうのはじゃあちゃんと地面にはあるんだ。
あ、だからその地面はどこなのかみたいなことは語られてないから、うん、もしかしたら、それが大きな謎につながるのかもしれない。まだ俺クリアしてないんだね。
ほほほほほほ。
そう。っていうゲームでして、だから、で、またその風景がすごい綺麗で、その、高低差みたいなのをすごく描いてるんです、マップ上で。
うんうん。
だから本当に、まあおそらくはその膝の上あたりであろうところとか、から、こう、上を眺めると、遠くの方で、まあそう、もう星空をバーッとなってる手前の中で、まあ、でっかい、巨人の顔らしきものがうっすら見えるみたいな。
うん。
てか、めちゃくちゃでかいから、もうそんなね、巨人の形もなかなか認識するの難しいぐらいなんですよ。
ほうほうほう。
だって今、俺最近フラフラしてるのは小指の砂浜みたいな、そういうところでフラフラしてるからね。
あ、小指にもう砂浜ができるレベルの巨人なんだ。すごいですね。
そう、もう全然めちゃくちゃでかいのが2体くっついてるみたいな感じで。で、今、徐々にまた登り直し始めて頭の方に向かっているっていうところなんですけど、このゲームがね、ほんとお散歩に適してるっていうか。
おー、ほうほうほうほう。
そう、もうなんか眺めがもちろん綺麗っていうのもあるんですけど、なんかその、ほんと広いからさ、もうずーっと歩いてられるっていうか。
それは、お散歩を楽しむゲームなんですか？
いやいや、敵も出てくるし、やっつけたりとか、まあ、謎とかももちろんあるんですけれど、ただその広いもんだから、散歩が楽しいみたいな、うん。で、あっちに何があるかな、みたいなさ。なんかそういうことを、本当に、だから、何？街中でさ、あそこの角っちょなんか隠れてるけど、なんだろうみたいなこととかあるように、あそこの崖の影、うん、なんか、マップでも埋まってないからどうなってんだろうって行きたいみたいな気持ちにさせるゲームでして。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
そうそう。で、そこをさ、まあ見に行って、ああ、そうなんだ、みたいなこととか、あとはなんか、俺が今レベル50ぐらいなんですけど、その90みたいな敵が突然いて、角っちょ曲がると。
あらあら。
そいつに見つかったりすると、もう瞬殺されるのね。
あ、もう向こうはもう好戦的なんだ。おいっすみたいな。あ、お疲れ様です。すみません。失礼します。みたいな感じはできないんだ。
なんかね、レベルの、その、マップ上に敵が存在してる系のゲームなんですよ。その、
あ、もう、そうか、固定でいるんだ。
そうそう。昔のドラクエみたいな、突然エンカウントするようなやつじゃなくて、はいはい、そこにいて、
うん、
しかもその、自分の身長が、まあ、2メートルぐらいだとすると、その、敵が10メートルとか20メートルとかあったりするんだね。
まあ、そんだけの巨人がいる世界ですもんね。そんぐらいはそ
こで。巨大なガマガエルみたいなのがいて、そういうのが、カドッチョに行って、で、強いとやっぱ襲ってくるみたいなのがあってさ、近づくと。
ははははは。
うわっつって、まあ、死んじゃうみたいなのもあるんですけど。
うん、怖い。
まあ、こういうゲームでよく最近寝落ちすることがあって。
あらあら。
そう。なんかもう、なんかもうその世界にいる方が心安全だみたいなところがあって。
うんうん
うん
うん
う
ん、
で、ぼーっとね。
癒しなんだ。バトルのね、過酷な世界だけど。
そうそう。まあ、戦いももちろんあるんですけど、そうやってこう、ぼーっとさ。だからすごいよ、その、普通さ、ゲームだと移動すると景色変わるじゃないですか。
はいはいはい。
移動してもしても景色変わんないのね。
ん？
だから、遠くに、あまりに遠くにありすぎるから、
うん、
ちょっとやそっと移動しても風景が変わらないぐらい広いっていう意味なんですけど、
ああ、なるほど。背景が変わらないってことか。
はあはあはあ、いや、ま、細かく変わってんだと思うけど、ちょっと歩いたぐらいでは変わらないっていうのは、うん、なんか、現実に近い感じあるじゃないですか。
まあ、俯瞰っていうかね、旗から見たらば、ああ、なんか、
いや、旗から見たら
っていうか、違う景色を歩いてるようだけど、だいたいあいつらは同じようなところを生きてるよなっていう。
そんな解釈の話じゃなくて、例えば東京タワーに向かって歩いてても、
はいはい。
本当に近かったら景色変わるけど、遠くだったらあんま変わんないじゃないですか。うんうん、まだまだ遠いな、みたいな。
まあ、カメラをどこに置くか次第ですよね。ドローンでそうし
ない。なんでわかんないんで、わかるじゃん。わかる？わかんない？
うん、わかります、わかります。気持ちはわかります。うん。
気持ち
は。
気持ちじゃなくてさ、そう、現象があるじゃないですか。うんうん、
はいはい、はい。
本当に広い世界なんだっていうことなんですけど、まあ、そこでよく崖から落ちてるって、そういう話ですね。
うんうん、崖、あ、そっか。ああ、2D アクションゲームですよね、イメージとしては。
違う違う、3D アクションですよ。
あ、3D なんだ。
まあ、3D ロールプレイングゲーム。あ、ごめんなさい。いや、だから、なんか似たようなものが、まあ、最新のドラゴンクエストやってればそれに近いんですけど。
あ、最初、あの感じなのか。なんか、いや、上下のイメージが、巨人っていうから、上下のイメージがすごい強いと思ってたから、2D でどんどんどんどん上に上がっていく
みた
い
な。ああ、横から見てるみたいなね。あ、じゃあ違います。そうそうそう。 3D だから、だから、上っつったってその、カメラ上に持ち上げていかないと見れないわけですけど。
なるほど。ま、あ、なるほど。あ、じゃあゼルダの感じか。
高低差がすごいから、ちゃんと崖とかが用意されてて、うっかりすると、あーってこう落ちていくわけです。
あ、まあじゃあ、そっか、その度にポンさんは死んだ感じの気持ちになっちゃうっていう。それは寝落ちっていう、そうですね。
死んだ感じっていうか、夢から覚めるって感じだよね。気がつくと、ちょっと手前の場所、街にいるみたいな、そういう感じになるので、ああ、いかんかんつって、そう。でそこで死んでも大丈夫じゃない。何回死んでも、そこでは。
そこではね。
そうそうそう。だからなんか久々に、あ、こういうの、もう本当に、なんか、のっ 原を駆け巡るみたいな。しかも永久に走れるからさ、そういうゲームは。こういう散歩できたらいいけど、まあ、できないけどね。だから。
今時それこそね、いわゆるオープンワールドっていうね、もので、最近あれでしょ、うん、マリオカートがオープンワールド化したんでしょ。
ああ、一応そうですね。まあ、う
ん、なんかその時代においてゼノブレードは別にでもオープンワールドってわけじゃないんだ。
そうだね。まあそのゲーム区分的には違うけれど、まあ、かなり遠くまで行けるし、遠くにあるものを、に、たどり着いたら本当に、ちゃんと山があったり崖があったりするので、まあ、オープンワールドに近いとも思うし。
近いですね。
まあ、うん。で、こういうのを本当にゲームの内容にしたのが、デスストランディングっていうことだとは思うんですよ。
ああ、はいはいはいはい、小島さん。
あれはまあ、荷物を運ぶゲームだから、本当に移動する工程が楽しいっていうゲームですよね。このでっかい荷物
とか。ちょうど2がね、発売されたばかりですよね。
そうそうそう。だからまあ、ああ、きっともうゲームの中で散歩するも、もう普通になってんだろうなってちょっと、まあ思ったという話ですね。
ゲーム散歩番組とかね、YouTube であったりとか、僕の大好きなアフターシックスジャンクションの2とかでもね、散歩、ゲームにおける散歩について語るクラベースラさんって方いらっしゃいますよ。ゲーム。
あ、その IGN ジャパンの。
あ、そうそうそう。そうそうそう。
はい、ということで、とにかく散歩がしたくてしょうがない時がある。タネラジ、よろしくお願いいたします。
お天気散歩人ですからね、そういえばね。ゲーム散歩人にしましょうか、これからね。
短絡よ、短絡。てか散歩してないんだから、実際は。
そっか。
まあ、してるっていうね、カウントに数えましょうかね、ゲームの中とかね、夢の中でね。
うん、うん。心で見えてないんだよ。
え、それも心が入ってないやつのアカウントに入ってます？
見えてるか見えてないかっていうのは、まあ自分次第だよねっていう。歩いてるか歩いてるか歩いてないかっていうのは、はい。自分次第だよねってことですよ。
皆さん気をつけてください。この人何にも言ってないですから。
大丈夫。言ってはいる。でもそれを聞いてるかどうかっていうのは、それ
人、うるさい、うるさい、うん、はい。ではコーナー参りましょう。人間百景。人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーです。私ポンから自由律俳句風なものを読みますので、いろいろ想像しながらお聞きください。
うん、
では参ります。おねしょ大サビボンネットポニーテールがくゆらせた。おねしょ大サビボンネットポニーテールがくゆらせた。さあこちらでございますが、私はね、びっくりしたんですけど、かっこよさってこういうことなのかなってちょっとね、改めて感じたということでございますが、オレンジさん、どんな風に想像されたでしょうか。
過去一の難易度の高さじゃないですか、多分。
そうですね。
はい。
オレンジさん、わざと外すでおなじみのオレンジさんですけれども。
あ、はい。
まあ、想像にね、従って喋ってくださればいいので、もう今日は自由に喋ってい
ただければ。でででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで
でででででででででででででででででででででででででででででで
おし、ガリレオね。ガリレオの方です。
あ、ガリレオか。ああ。
ガリレオの方だね。ガリレオ、ガリレオの方でね。やってますけども。
オレンジさんがペットボトルバンバンやってる姿が今思い浮かんでますけれども。さあ、オレンジ、ガリレオ。ガリレオ、オレンジ。
どうですかね。
ややこしいな。
どうです
か、
ね、
はい、ガリレオさんは。
これは、
見え、何が。
ガリレオさんはこれはでも、は
い、推理してください。
地球は青かったって言ってね。まあいいや。どうしようかな。
ガリレオ、ガリレオ、宇宙行ってないからね。ガガーリンだからね。
どうしようかな。これ難しいですね、やっぱりね。大サビボンネット。まあだから、
想像されれば、
はい、物干し竿みたいなところに、なんか、水に濡れた布団みたいなのがあるっていうところと、
うん、
あと、ポニーテールっていうのは、なんだろうな、これは、なんかそこの表現かな。その、風に揺れる布団を、なんか、ポニーテールのようだねっていう風に、
はい。
ポンさんが感じたとするならば、それを僕は否定することは難しいから。
いや、そうもまだ言ってないのに、なんで優しくされなきゃいけない。
そう かな。
あ、じゃあ。
そうだよね。うん。そうだよねと言ってあげたい。そうだよね。
いいよ。後半はいいんだよ。
正解は。
オレンジさんが何を想像したかをまず聞いてんの。
そうですね。あの中で、まあ、あの、風に揺れる布団。うんうん。かな。うん。イメージは。
ほうほう。大サビボンネットっていうのは、それどういうことなんです？
例えばやっぱ、布団のその物干し竿のところになんかサビができている感じとか、うん、で、ボンネットっていうのはまあなんかその、何？空間の話じゃないですかな。そういうところで風に揺れているものを見て、ああ、ポニーテールのようだなっていうことかなと思いました。
はい、ありがとうございます。全然いいんですけど、俺の正解を探ってるっていうことじゃなくて、オレンジさんが想像したものがそれっていうことですよね。
あ、そうですね。どっちかっていうとそうですね。僕の中に浮かんだものっていうのはそれですかね。
ああ、ありがとうございます。きっとあれだよね。やっぱりこう、おねしょっていうキーワードが強いってことだよね。
ああ、でしょうね。スタートに来てるから。あ、これが一番言いたいことなんだなって思っちゃうとそうかもしれないですね。
そうだよね。はいはい。ありがとうございます。まあ、確かに、今回は、何言ってんのかなっていうのを聞いたら、はぁってなるかもしれないんですけど、まあ、ちょっと、私が見た、ね、やつですけど。
うん、うん。
おねしょ、大サビじゃなくて、おねしょ、大サビって一応読んではいたのね。
ほう。
おねしょ、大サビ、ボンネット。
な、
つまり、
花の名前？
おねしょみたいな大きいサビがボンネットにあったよっていう、本当にその、まずそれを言ってる。
大サビって何すか？大崎みたいなことですか？大サビ？
大崎みたいなってなんだよ。大きいサビですよ。
大きいサビ？あー、
はい。ちょっと説明難しかったんですけど、本当だから、車、白い車だったんですけど、白い車のボンネットに、
うん。
もう、でっかいサビの、もうおねしょみたいなやつが、ガン、だから白に赤茶色な、その丸いものがあって、最初何かと思ってびっくりしちゃったんだけど、しかもあれよ、普通にこう走ってる車が信号待ちしてるみたいな、そういう時にチラッと見ただけですよ。で、でっかいサビだなと思って。で、これ何の車なんだろうって覗いたら、俺あんま詳しくないんだけど、トヨタの 2000GT っていう車があるんですよ。知らないよね、きっとね。
わかんないですね、はい、ね。
トヨタとヤマハ発動機が共同開発したスポーツカー。
結構新しいやつなんですかね。
1967年から1970年まで、トヨタブランドで発売されていたということですよ。そう。だからまあ、トヨタの当時多分流行った。だから俺らは知らないけれど、多分すごく流行った車の一個だと思うんですけど。まあだからスポーツカーみたいな、ちょっと車高の低い感じの車なんですけど、かっこいい車ね。で、そこの中に、ポニーテールの紳士がいまして。
ポニーテールの紳士？
そう。でもなんかちょっとわからんくもないじゃん。こだわりの人の。髪型。
ああ、ははははは、仙人みたいな感じのね。
仙人みたい。まあまあ、ちょっとハワイというか、湘南住んでますみたいな。全然湘南じゃないです。23区ですけど、そういう。
ああ、そっちね。あれだ、パンサーのカンさんみたいな感じだ。
うん、それは、顔の色のこと言ってんのかな？ちょっと、あれなんですけど。
なんか、湘南っぽいじゃない？あの方。
うん、そう、うん、まあまあ、あの人はね、パラパラと踊ってる感じの方ですけど。うん、そう、だから、そのポニーテールした人が、車内でタバコを吸おうとしてたわけ。
おお、まあ車内はね、そういう空間だから。
まあ人によるけども、まあそういう感じなんでしょう。だから本当に、その1970年頃に買ったわけじゃないと思うけど、でも買ってたとしてもおかしくないような。おー、俺ずっとこの車乗ってるんだよ、ってみたいな感じの。
ちょっと馬鹿にしてます？大丈夫です？その表現は。
ちぇちゃん、なんかその人らしい癖をやろうと思ったら、なんか穴子さんみたいになりそうになったから、ちょっと避けたらそういう感じになっちゃった。
ね、ブルブル言ってますよね。
はい、ブルブル言ってるのは、穴子さんのモノマネをする人だから。一気っぷりの頃だから。
あ、本当。
だからなんか、本当に、 そういう車を愛してるっていう生き方で生きてきた人なんだろうなって思った瞬間に、じゃあサビ何ってちょっと思って。この人なりのかっこいいをずっとやってきたんだろうなと思いつつ、きっとこのサビにも、一加減、一加言あるんじゃなかろうかと。
ははははは。狙いがあるんだ。ちょっと
感じな、狙いなのか。
おねしょなんてこの野郎と思ってるお店って可能性あるわけだ。
おねしょなんてこの野郎。どういうこと？
おしゃれ。
まあまあ、そういうことだね。そう。おねしょサビ、うん、おねしょ大サビがね、なんか逆にインパクトで頭に残ってしまったという、うん、まあ、そういう 2000GT の車に乗ってたおじさんの話でございましたね。
なるほど。
はい。まあでもいいよね、なんかね。ずっとね、大事なものに乗り続ける感じっていうか、いいなと思いましたけどね。
うん。はいはい。
さあ。では本題参りましょう。今回は大人の練習について考えるです。
大人なのにみたいなね。まあいいや、突っ込みはいいんだ。行きましょう行きましょう、進んでみましょう。
いやボケてないのに突っ込むって何？その突っ込む理由が今あった、うん、
想定突っ込みね。想定ボケ突っ込み、はい、想定ボケ突っ込み。
やだな、もうボケとか突っ込みとか言うの嫌だよ、はい、もう本当に20年前から言ってるけど。
本当ですよ。嫌ですよ。
お前が言ったんだろ、今。
言わされたんだ、今は。
俺
違う違う、そっちは先に言ったから。
嘘だろ。いや、大人の練習を考えるって言っただけですよ。
行きましょう、行きましょう。うん、行きましょう、行きましょう。
本当に、踏み荒らしていきますな。ですね、今回は、まあ、私、今、最近テニスをね、やってるんです。ソフトテニスっていう、軟式テニスって昔言われてましたけど、はいはい、ボールが柔らかい感じのテニスで、うん、まあ公式、まあわざわざ公式っていう人も何いないかもしれないけど、緑色とか黄緑色のような、硬いボールで打つやつが公式ですけど、まあソフトはそれに対してゴムボールっていうね、はい、柔らかい感じ。だから打つ音とかも、なんかパコーンってこう、なんか弾くような音がするやつで、だから似てるけどちょっと打ち方が違ったりとか、打つコツみたいなのが違ったりするんですけど、うんうん、で僕が本当学生の時にやって以来ソフトテニスを久々に始めてるんで、なかなかまあうまくいかないわけなんですけど、うん、まあ上達したいじゃないですか。別にそんなに時々しかやんないから、はいはい、週一遍やったらいいなぐらいのもんだから、だけどこれどうやって上達したらいいのかなと思ってさ。
うんうん、うん。
で、まあ今YouTube っていう便利なものがありまして。
はいはいはい。
動画で学ぶっていうことへのハードルがもう本当ほぼクリックすりゃ見れるみたいな感じなわけですよ。
うんうん。
これが本当昔だったら DVD っていうものをまず探して。
うん。VHS
の
ね。
そのマニアなものとかだったら、うん、その DVD がさ、そもそも手に入らないわけですよ。はいはいはい、通販とかでさ、
うんうん、
買わなきゃいけないみたいな、
うんうんうん、
みたいな感じ、しかも高かったりするわけ。
はい。
そうするとやっぱあれかなみたいな感じで、動画はまず見らんないみたいな。
うん。
だけど本見てもあんまりよくわかんないみたいな感じになって、
うんうん、
まあいっかみたいな感じで、多分当時はそんなに深く掘ってなかったんですけど、今は動画見て、それを見ながら、ま、練習することができるみたいなことなんですが、
うんうん、
まあ、でもやっぱり意外とやっぱその動画見てもうまくはならない、簡単にはうまくならないんだけど、
うん、
でも、なんか、あたとね、見ててさ、あ、そう、こういう風にして打てば打てるんだとか、こういう風な試合展開にすればいいんだとかさ、あ、こういうポジション通りすればいいんだとか、うん、なんかいろんなことをこう、まあ、思い出したり、なんか発見したりとかしてるんですけど、
うん、
そういえば大人になって、この、本番じゃなくてだよ、練習をしっかりするっていう経験って、あんまりないなって思ったんだよね。
ほうほうほうほうほう。
だから、仕事でさ、練習させてくれるってあんまりないじゃん。で、まあこれ人に多分よると思うんです。例えば、研修とかがしっかりある会社に入ってたら、練習らしきものはやれるじゃん。
うん、うん、うん。
まあ、 例えばテレビで見てるとアナウンサーとかが練習の原稿を読んでる。じゃあ本番じゃないわけじゃないですか。
うんうん、
で、会社だとどういうのが練習かわかんないけど、まあなんかその、取引先の例題とかが出るのかな、ちょっとわかんないけど、まあみたいなこととかがあって、やるとかがあると思うんですけど、うん、あんまり俺やった記憶がなくて、
うんうん、
だから大人になると練習っていう機会がめっちゃ減るんかなってちょっと思ったのよね。
ほうほうほう。
そう。で、まあ、唯一スポーツが練習はさせてくれるんだけれどもっていうことなんです。うん。オレンさん、なんかその練習最近したなとか、覚えてる練習、ありますか？
どうだろうね。だいわゆる僕やってないですけど、華道とか茶道とかね、そういう道に、柔道とか、そういう道に行くものだったらば、うん、ある種練習をするっていうのはあるんだろうけど、
うん、
僕はどの道にもいないですからね。うん。僕は何でもない。まあ、でもこれ
編集道にいるじゃないですか。編集道、コミュニティ道という風な、まあ、世界には一応いて。
練習なんてもう現場で、現場ですわ。うん。
そうなんだよ、そう。だから今はさ、オンザジョブトレーニングばっかりみんな言うんだよね。
ああ、それ言われてないけどね。言われてないけどそうだわな。うん。
うん。で、まあ、別にさ、それはしょうがないといえばしょうがないし、まあ、逆に言うとその何々道も全部本番の中だとかさ、師匠の背中を見て教わりみたいなレベルの話もあるから、うん、まあ、その練習が正義だとは言わないんですけど、なんかあの、俺今ソフトテニスやってて、行くと毎回みんな試合するのね。ずっと試合してるんです、基本的には、
うんうんうん。
で、なんか俺ちょっと寂しくなっちゃったさ。
あらあら。
もっと練習したいって思っちゃったの。
ほうほうほうほうほう。
この気持ち、どれぐらいみんなはわかるのかなと思うんだけど、
うん、
なんか俺は練習で、こうなんかこう、何、ラリーだけしたいみたいな。
なるほど。
打ち合いだけしたいみたいな、そういう感覚があって、
うん、
なんか練習だけするっていう娯楽っていうのも、あるんじゃないかなと思うんだよね。うん、
これは人間ならではですよ。AI はやらないからね。うん、
おお、どうだろう。まあ、AI も多分そう、全部テストだと思ってるのかもしれないけれど。
うん。
なんかね、そういう感覚、オレンジさんあるのかなと思ってさ。
練習そうだな。うん。練習そんな得意じゃないからな。うん。
ああ、そうね。まあ、本番だけがやりたいっていうような人もいると思うんで、まあ、ここね、流派が分かれるのかなと思いますが。
うん。
はい。大人になって練習どうしてますか？ちょっと皆さんいかがかなと思いました。
うん。
はい。ということで、タネラジは、Spotify、Apple Podcast。Amazon、YouTube などで配信をしております。よかったら何かで聞いてください。お便りもお待ちしております。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
ファーストサーブが入らないんで、セカンドサーブを下からアンダーでカットかけて入れてやろうと思うんですけど、どうでしょう。お天気さん、ポニのポンでした。
タネラジ。また。
また。